はい、おはようございます。
おはようございます。
ヨセフ物語10回目、今日はヤコブとパロが対面する場面であります。あ、ちょっと待ってくださいね。これはここにと思ったけど、今日本の、平均寿命って、男性が何歳、女性が何歳かって皆さんご存知ですか？
86
ぐらい、女性が、そうですね、女性が87歳で男性が 80歳ですね。はい、そうですね。じゃあ質問ですが、だいたい100年弱ぐらい前の大正時代とか、平均寿命はどれぐらいだったか皆さんご存知ですか？まあ、大体当てずっぽでいいですよ。そんな見てみましょうね。はい、江戸時代が36歳、8歳、7歳ぐらい、100年ぐらい前の大正、これ1935年のデータですけど、42、3歳ね、ぐらいですね。はい、で、これはですね、これは新生児の、ね、新生児の死亡率も入っているので、生まれてすぐ、亡くなるということが少なくなったことによって大きく伸びているというのはもちろんあるんですね。はい、まあ、それにしても、まあ、大きな差ですよね。で、でね、まあ、このようなですね、長寿化が進む中で、この人の名前は岡本雄三さんというね、まあ、高齢化社会の問題とかに詳しい本とか書いてる方なんですけど、まあ、お医者さんなんですけどね、この方が、まあ、あるコラムでこういうふうに言ってるんですね、かつて老いるということはにわかに到来する死を迎えた時、いかにあがかずに死ぬかを意味したと。それが死生観の全てであった。死生観のうち死が圧倒的な比重を占めていた。しかし今や老いるとは病や障害を持ちつつもいかに生きるかを意味するようになった。老いから死までの時間が20年以上もあるからである。平均的な老境における死生観について言えば、生にこそ比重があろう、まあ、つまり、昔は死生観というと死の方が、まあ、意識されていたと。しかし今は生きるという方に比重が移ったっていうね、ことを言ってるんですね。で、それがいいか悪いかっていうことはこの人は別に論じてはいないんですけども、いいことですよね、長く生きることができるようになったっていうのは、すごくいいことだと思いますが、一つ、まあ、マイナスな要素が結果として生まれたのは何かというと、私どもに人が死を意識しなくなった、あるいはその意識がすごく希薄になったということが、まあ、一つのね、負の側面かなと思います。聖書は、死とか死後の世界というものをきちんと意識することで、初めて本当の意味で生を充実させることができると、言っていると思います。生きる方にだけフォーカスしていては、実は本当の意味では生きることができないのですよと。実は聖書では今は準備期間に過ぎないのですよと。永遠の世界がこの後に待っているのですよと。しかしながら、この生きている私たちのこの時間は、永遠を決定する、そういう力を持つ時間なのですよと。何を信じ、そしてどう生きたか、ということが永遠に影響を与えるのですよと。だから死後の世界のことを真剣に考えた方がいいよということを、まあ、聖書は言っているわけですけども、それが薄くなってしまったこの現代なのではないかなと思うんですね。で、今日の話は、まあ、死を前提にして生きようじゃないですかということですね。 死ぬんだっていうねことをなんかこう忘れて生きていることが多いんじゃないでしょうかね。まだまだずっと生きていくようなイメージ、まあ、そんなにすぐはしないだろうと、ね、思いながら生きてるんですけど、まあね、死ぬということ死の準備というものをきちんとした上で生きるともっと充実した生き方になると思います。でですね、ヨセフの物語に入っていきますけれども、このヨセフはアブラハムという人物のひ孫としてね生まれましたね。アブラハム、イサク、ヤコブと続いてヤコブの12人の兄弟の一人です。お兄さんたちから、若かりし頃に奴隷として売られエジプトに行きました。それまではカナンの地というところに住んでたんですね。そしてそのエジプトの地で、苦しい日々を送った後で、やがて総理大臣のような地位になります。そして22年ぶりにお兄さんたちと再会をして、そして紆余曲折ありましたけれども和解をすることができました。そして、お兄さんたちとそしてお父さんのヤコブをですね、このエジプトに、呼び寄せると、来てくださいということでエジプトに呼び寄せるという話が前回の話でありました。で、前回もお見せしたんですけれども、このですねちょっとこの地図が若干暗いんですが、まあ、カナンの地という、ね、ところから、ここに、アフリカ大陸があるんですけども、エジプトの、この北東のナイル川の、ね、東側のゴセンという土地のところに、このヤコブの家族が移住をするのでありましたね。そこで彼らはこの数百年かけて、大きな民族に成長していくことにこれからなっていきます。で、今日はですねこのヤコブが、エジプトの王様パロと対面する場面であります。そこをちょっと見ていきたいと思うんですが、今日の、まあ主人公はこのヤコブのね、ヤコブの人生とその死に様というか、晩年を見ていきたいと思いますけどね。はい、さあ創世記47章の7節からですね。これは、カナンの地からゴシェンの地エジプトに下ってきた、ヤコブがパロに会うんですね。7節。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。でヤコブはパロに挨拶したって書いてあるんですね。でこの挨拶したという言葉は、これはあの祝福したっていうね言葉なんですね。多分新共同訳では祝福したってなってるんじゃないのかな。で、まあ、新改訳では挨拶したと訳されているんですけども、言語のこのニュアンスは祝福したっていう言葉なんですね。で、ここにですねこのヤコブのこの世界観というか、アイデンティティが垣間見えるんですけども、この新約聖書の中にですね祝福っていうのは上のものが下のものに与えるものなのですよっていう言葉が、まあ、ヘブルの7章7節っていうところなんですけども、上位のものが下位のものに、祝福をするんですよと書いてあるんです。でヤコブはこのですね、世界一強い国の王様を祝福したって書いてあるんですね。世界一の権力者に向かって私はあなたを祝福しますっていうふうに言ったんですね。この世のどんな権力者の前に立ってもヤコブは霊的には、私がこの人を祝福する立場にあるということを、認識していたんだと思います。人間の世界でどんなに偉い人の前に立とうとも、天地を作られた神は私のおじいちゃんアブラハムを選び、そして、私を選び、そして私たちを通して世界を祝福しようとしているというそういう、考え方が彼の中にしっかりと根付いていて、いたんだと思います。それは私たちクリスチャンもそうだと思うんです。この世の中で、力を持っている人いない人いろいろいますけども、私たちはどんな立場でもこの世の中をこの世を祝福する立場であるというそういうアイデンティティを持っていきたいものだなと思います。8節。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで 私の先祖のたどった祝いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去ったって書いてますね。で、このですね、まあ、不幸せという言葉もねちょっと引っかかるんですが、これもちょっと微妙な訳で、これは、まあ、英語で言うとね、ディフィカルトという訳になってますね。 NIV という訳、つまりすごく苦労が多かったっていう、ことだったんですね。で、あの不幸せだったんじゃないんだよね、多分ね、すごく大変な人生だったっていうことなんです。それと幸せじゃないということとは別問題ですよね。ヤコブはもうあの皆さんご存知かもしれませんが、まあ、今まで話してきた内容の通りですけども、ヤコブの人生は本当大変な人生、苦しいこといっぱいあった。だけれども、彼はその、人生をですね、まあ、別の箇所では彼は主は私と常に共に歩んでくださったと、苦しい時もいつもいてくださったというふうに彼が表現する場面も、他の場所であるんですね。彼にとっては、この苦しい人生もそれも主の御手で祝福されたという、ふうに、理解していると思います。で、ここでパロがですね、あなたの年はいくつになりますかって聞いてるんですけども、エジプト、ね、古代エジプトでは、平均寿命が22歳から25歳ぐらいだというふうに言われてるんですね。日本の江戸時代よりもっと低いですね。で、まあ、それももちろんね、新生児の生存率っていうところが、計算に入ってるわけですけども、それを差し引いてもこのエジプトの平均寿命は、カナンの地の寿命よりもすごく短かったと言われてるんですね。気候の問題とか生活習慣とかいろいろ要因はあったと思うんですが、まあ、カナン人の方が長生きだったっていうふうに、ね、言われているんです。で、そういう社会のこのエジプトで育ったエジプト人であるパロにとってみれば、この、ね、目の前にいる老人はもう 怪物みたいなね、130歳で、だからあなたの年月はいくつになりますかっていうのは、これはあなた一体いくつですかっていうね、そういうニュアンスですよきっと。で、そのパロの質問に対してヤコブが、いや130年ですと、あっという間でしたって、ね、で、お父さんのイサクもアブラハムももっと長く生きてるので、いやー僕ねパパもじいちゃんもねもっと長生きですよ、こんなん私なんか全然こんなんアマちゃんですよって、ね、全然大したことないですよこれっていう、そういうことでしょうきっと彼が言ってるのは、ね、130年ってこのパロはね多分もっと若かったと思うんですね。おそらくヨセフよりも若かったというふうに思えるんですけど、他の箇所を見ると、まあ、彼の若い年齢からするとね、130年ってなんか永遠のようなものすごい人間年月、ヤコブに言わせればもう本当に大変だったけどもあっという間に過ぎ去りましたっていうね、そういうふうに、彼は答えたんですね。人生は短いぞというふうに彼は言ったのであります。で、ちょっと28節に飛びますけども、ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった、147歳まで生きたと。ちなみに、ギネスブックに載っている、史上最も長生きした人の年齢はじゃあいくつだと思いますか。
117か80。
多分今生きてる人で一番長く生きてるのが116か117ぐらい。でももう死んだ人も含めると、これはですね122歳っていうのが記録なんですね。これはね1997年にお亡くなりになったフランス人のジャンヌ・カルマンという女性で、この人は122歳で、これは正式な記録でがあって証明されている人で最長の人ですね。はい、この人は100年ぐらい前、1890年に死んだゴッホ、絵描きさんのゴッホに会ったということで、うん、ゴッホが死んだと100年記念の時にインタビューを受けてるんですね。でそれでまあ有名になったんですが、ゴッホのことをね、汚くて格好も悪く性格も悪い人だっていうすごい話題になったんですけど、ですね、この カルマンさんは、カルマンさんね、1週間に 1kg のチョコレートを食べてたみたいです ね、 ね、で皆さんだからといって今日帰るときにチョコレート買い占めないでくださいね店で小口の走りのチョコレートなくなりましたって言うと、ちょっとなんか教会に変な噂がね出しちゃいけないですからね。あの教会ではチョコレートを食べると不老不死になりますよって教えてるらしいよみたいな、そういう噂は勘弁してくださいね。で、まあ、それはね、あの122歳っていうのはその記録上正式に、証明されてる人だけど、南米とかあのアフリカとかには記録にはないけどもっと長生きっていう人が、まあ、いるというふうなね、情報もありますので、まあ、130、140、150という人もいるかもしれない。で、ちなみにこの聖書で今読んでる箇所は、まあ、約、ね、今から4000年前のことなので、現代の常識を、まあ、当てはめてもあまり意味がないんですね。私たちは聖書をありのままに捉えているので、聖書で147年ヤコブが生きたというのであればそうだったのだというふうに捉えるわけですね、はい。で、29節、イスラエルに、イスラエルというのはヤコブの別名です。死ぬべき日が近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せていった。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。これまだあのヤコブは死んでませんこの後まだ予言とかしますのでね、まだ死んでいないんですけども、まあもうね臨終にか近いところになってるわけですね。彼はあのカナンの地に私の亡骸を葬ってくれって言ったんですね。自分の属する場所はここではないと。神の約束の地が私が属している場所なのだと。そして彼は予言の中でも言ってるんですけども、必ずあなた方みんな子孫は、私の子孫はやがてカナンに戻る時が来ますよと、神が必ずその時を与えますよということを彼は確信している。エジプトは気流の地であると。で、何週間か前にも言ったんですが、先週かな、あの聖書の中ではエジプトっていうのは、この世というものの象徴です。そしてカナンという土地は象徴的に、まあ、簡単に言うと天国の象徴になっているわけですね。で、このようにカナンに葬ってくれと言ったヤコブなんだけれども、さらに彼はその先の、ね、ことを想定考えていたということ。先というのは、自分の魂が行く場所のことをちゃんと考えていたということが、これは新約聖書のヘブル人への手紙にこういうふうに書いてあるんですね。このヘブル人への11章にはこの旧約聖書に生きた人たちがいろいろ列挙されているんですが、その中でアブラハム、イサク、ヤコブといったこれらの、ね、ユダヤ人の父祖たちがどのような信仰の人だったかということが述べられている箇所でこう書いています。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり気流者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。カナンの地が、この自分が属する場所だという、この自分の亡骸、物理的な亡骸はそこに属する。しかし自分の魂、自分の霊はさらにその上の天の故郷に、属しているのだというふうにこの、父祖たちは信じたのだというふうにヘブル人の手紙で、説明されているわけです。で、これは私たちにとってもモデルで、私たちがこの地上で生きていてもやがて帰るべき場所が故郷なのであるという、先週はあの私たちこの世のものではないので必要な分離をしなければなりませんという話をしたんですが、それと同じで、私たちはこの地上では気流者であって、 やがてふるさとに私たちは帰ることになるという、そういう死後の世界に対する、期待と安心感があることによって、この地上での生き方が変わってくると思います。地上での人生が短いということに関しては詩編の90編、全部読みたいところなんですけど、ちょっと長いのでね、抜粋してますが、こういうふうに書いてますね。これ礼拝の冒頭でも読んでいただきましたが、あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。飛んで、あなたは私たちの不義を見前に、私たちの姫ごとを御顔の光の中に置かれます。誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。そして飛んで12節、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心をさせてください。人生が短い、どんなに寿命が伸びてもこの一生は本当に一瞬なのだと、永遠の視点から見ると一瞬なのだと、神の目には千年も一瞬なんだと、そういう視点を持つときに知恵の心が与えられるのだと、このように不必要に執着することもないし、また死を恐れることもなく、平安を持って生きていくことができる、正しい選択をして生きていけるという、そういう知恵が、与えられるということだと思います。私がですね、世間一般を、見ていてですね、誰でもそうというわけではないんですが、最近ですね、就活という言葉がありますね。就活、就職活動の就ではなくて終わるという字に活動と書いて就活ね。就活をきちんとしましょうっていうふうに、言われてますけども、どうも何でしょうかね、就活っていうと自分の葬儀をどうするかとか、死ぬ場所はどこで死にたいかとか、遺言をどうするかとか、遺書をどうするかとかね、そういったことをこう就活って呼んでる傾向があるんじゃないのかなっていう感じがするんですけど、その先のことを考えなくてどうするのっていうね。いや、大切ですよ、葬儀も、ね、遺書も全部大切ですけど、その自分が行く先どこに行くのかっていうことをよく考えて、いるかどうかっていうところはすごく意識が低いような感じがするのは私だけでしょうか。本当に世間一般とか私の周りの人を見ててなんとなくそう感じてしまうんですけどね。死後の世界についてあまり深く考えない傾向がね、あるような感じがするんだけど、本当にそれで大丈夫って、思っちゃうんですよね。で、私の独断と偏見で死後について深く考えない理由ってなんだろうなってね、思うんですけど、私が思いついたのは4つあります。ちょっとリストアップしてみましたけど、これ以外にもあるかもしれません。ちょっと私がパッと考えてこういうことがあるんじゃないかなと思ったこと、1つ目、多分まだ死なないと思っている。で、もうちょっと後でいいかな考えるのはと、まだ若いしそんなすぐ死なないだろうから、死ぬ直前に考えたらいいわというふうに、多くの人が思ってるんじゃないか。2つ目、根拠もなく楽観的である。自分はそれなりにいい人間だから、死んでもどこか分かんないけどいいとこに行くだろうという、そういう、楽観的な姿勢があると。人によってそのですね、宗教観とか神観とか死後の世界のイメージというものが人によってそれぞれ あると思うんですよね。でそれをよく考えた上で出した結論ならいいんですけども、往々にしてなんとなく漠然とそう思ってるってね、あるいはこう自分の家族がなんとか教とかなんとか宗だから自分もなんかそういう考え方で考えてるとか、日本人だから、なんとなくこういう死生観だとかね、そういうたまたま自分が触れてきた死生観をそのまま受け継いでるっていう、そういうことがあるんじゃないかと思うんですが、その考え方が正しいとどうして言えるかっていうことを深く考えずに、死んだらこうなるだろうってなんとなく考えてるっていうね、 ところがあるような気がして、ちょっと心配になりますね。3つ目、考えてもどうせ答えはないと思っているとね、どうせ、宗教とかいろいろ言ってるけど、どの宗教も人間が考えたんでしょうと、別にどの宗教もそんな答え提供してないでしょって思ってるんですね。でもそう思っているその根拠もないんだよね。なんとなくそう思ってるだけです。答えがないとなぜ言えるのか、聖書は答えを提供していると言ってるんですが、答えはないという大前提で生きていることがないでしょうか。4つ目、考えるのが怖いので無意識に避けているってね、そういう傾向もあるんじゃないでしょうかね。がんの診断が怖いから診断に行かないっていうね、病院に行かないっていう、無意識にそれを避けてるっていう、そういう感じがあるような気がします。でも考えるのが怖いので無意識に避けているのは、これは実はもっと恐ろしいことをしてるんですね。それは恐ろしいことなんですね。話は飛びますけど、私昔オリンパスっていう会社にね勤めてたんですが、在庫の管理のね、仕事をしてたんですね。それなりに大きい会社だと、企業というのはですね、難しい話は抜きにして、企業というのは基本的には在庫をなるべく少なくしたいっていうね、コストもリスクもかかるので、なるべく在庫を減らそうっていうねのが基本的な企業の取り組みなんですね。で、私はそういう仕事だったんですが、大きい会社になると、で長年ビジネスやってると、当然ねこの滞留在庫っていうのはね割れてくるんですね。で、世界を股にかけているので、日本だけじゃなくて各国の、ね、子会社に、在庫があって、もう売れなくて動かなくなっちゃってる在庫とかがね、結構どんどん溜まってるわけです。そういうものをどう処理するかっていうのが大きな課題で、それをこのグローバルオリンパスグローバルの子会社全部股にかけて、マネージャーが集まって、世界オリンパスの世界在庫をどうやって減らすかっていうことを、1年後ぐらいまでにこれぐらいの、削減をしようという目標を掲げてプロジェクトを立ち上げて、活動したことがあったんですね。で、私は日本側の人間で、日本にある在庫をこう減らす活動を進めていく。で、その、在庫をどれだけ1年後までにどれだけ減らせるか、減らすかというその目標を立て、その毎月の在庫を計算して、これだけ減っていますと進捗状況をマネージャーに、あるいはこのプロジェクトの各国の人たちに報告するっていう、そういう計算をねしてたんですね。で、その在庫削減の活動、結構順調に進んでいって、1ヶ月経てば、例えば1年後までに10億円減らしましょうということだったとして、1ヶ月経って1億円減りました、3ヶ月経って3億円減りました、半年経ってどれぐらい、半分いきましたと。で、目標の期限までに目標の削減に、この調子なら、到達できそうですというような、そういう、報告や分析をする、人だったんです。で、で順調だったんですよね、結構ね、このままだといけると。で、期限まで3ヶ月を切ったぐらいだったと思うんですが、ある日ね、気づいちゃったんですね。自分のパソコンね見ながら、これ計算間違いしてるってね、これ過去の、報告も全部計算間違いしてたっていうね、計算式違ってたっていうことに気づいたんです、ある日。もうね、青くなりましたね。もう全身から血の気が引いて、こんなことあるはずがない、これ悪夢だと思いましたけどね。私結構ね、そういう仕事を自信があったんですよね。結構そういう計算とか分析とか、正確に効率よく計算できるっていう、そういうスキルがあって、結構自分の仕事で、その分野に関しては自信があった。だから俺に限ってこんなミスをするなんてっていうのは思いました。で、何回も何回も、パソコンで計算し直して、これは何かの、そんなことはない、そんなことはないと言い聞かせながら計算し直したんですけど、やっぱり間違ってるわこれ、
もう本当にどうしようかと思いますね。たくさんの偉い人に報告を上げてる何ヶ月も過去、もう会社生活終わりだと思いますね。で、まあ、隠蔽したんですけど、嘘です、してないしてないよ、ちゃんと報告したよしてないよ、ちゃんとね正直に、上司に報告をして、まあね、上司いい人だったんで、まあ、今からでもできることをやろうということでね、前向きに捉えていただいたんですけども、私は担当から外されました。他の人がその担当になりました。まあ、私ね、その会社生活で一番大きいミスかなと思うんですけど、まあ、それからこう立ち直るのにすごい時間がかかりましたね。本当に辛い時期でしたね、挫折の経験でした。で、要するにね、目標に到達できてるというね、そういう計算間違いをしていると。ところがね、ある日計算間違いであった、到達してない全然ということに気づいた時のその恐怖とショックは、これはね凄まじいですね。逆だったら良かったんですけどね、悪い方に間違ってたら、あ、もっと良かったんだって言えるけど、いい方に間違ってたから蓋を開けてみると、これ全然残りの期限じゃ間に合わない、気づいた時は時すでに遅しっていうね、なった時にはもうこのショックはものすごいです。で、地上の人生ではそういう失敗をしたとしても、ちゃんとねやり直しが効くんですね。そうは言っても、まあ、その後私の会社生活がどうなったんだろうって心配してくださる方のためにちょっと言いますと、別の仕事でちゃんと成果を上げることができて、ちゃんと汚名挽回できましたのでご安心ください、ね、ちゃんと旦那様と大丈夫になりました、けれども、私たちの霊の世界においてはある時が来るともう取り返しがつかない瞬間というのが来ますよと聖書は警告しています。人は一度死ぬことと死んだ後に神の前に裁きを受けることが定まっていると。神の前に裁きを受ける時が来るんですよと。でその時に私と人生は大丈夫で、もう合格ラインにちゃんと達しているというふうに自分で計算して神の前に立ったらば、全然そうじゃなかったと気づいた時が、もし気づく時が来たらね、その時は恐怖なんてものではありません。そうなる前に、その時が来る前にちゃんと対処をしておきなさいというのが聖書の、何千年にもわたる人類への警告であります。神の前に立った時、自分の義をまとっていては自分の正しさでは神の前では正しくされませんよ。神の御子の義をいただいて白い衣をいただいていなければ、その時あなたは大きな計算違いをしていたことに気づくことになりますよというのが聖書の警告であります。それを真摯に、捉えたいと思います。クリスチャンである方々はもはやその恐れに苛まれることはない。あなたには神の御子の白い衣が与えられていますよというのがこの聖書のグッドニュースであります。ですから私たちは、死を恐れずに生きることができるようになります。聖書では、ね、伝道者の書ソロモンという人が、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよというふうに言っています。若い日にというのは、一日でも若い日という意味であります。一日でも若い日ね、死ぬ前でいいわとかじゃない、一日でも早くあなたが作る、あなたを作った方がいるのだよということに気づいたらいいよと。その方との関係を一日でも早く改善回復しなさいと言ってるわけですね。で、このソロモンという人物はね、名誉も富も、権力も全部手にしたような人だけれども、この伝道者の書の中でもう世の中のこと全部虚しいわと、虚しい虚しいって言った結局その、末に彼はこの一つの、ね、結論にたどり着きますよ。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるというふうに言ったんですね。もう結局そこに行き着くんだよと、もう突き詰めると、この世でいろんなことあるけど結局神を恐れること、命令を守ること、もうそこが全てなんだよというところに彼は行き着くのでありますね。じゃあ神の命令って何だって考えたときに、 ね、神の命令って何だって考えた時に、それは最後にちょっと持ってきますけど、その最後の御言葉、ね、あの紹介したいんですが、その前に紹介したいものが1個あって、この本皆さんご存知ですかね、ずっとずっと大好きだよっていうこの絵本ね、これ結構人気のある、ね、親が子供に読み聞かせるのに人気のある絵本なんですけども、これは、まあ、少年と犬の物語なんですよね。で、エルフィーというワンちゃんが出てくるんですけども、ちょっとこの冒頭の、あらすじのところで言うと、エルフィーと僕は一緒に大きくなった。年月が経って僕の背が伸びる一方で、愛するエルフィーは太って動作も鈍くなっていった。ある朝目が覚めるとエルフィーが死んでいた。深い悲しみに暮れながらも、すみません、深い悲しみに暮れながらも僕には一つ慰めがあった。それは…って書いてあって、まあ、あのどうなるかというと、要するに自分と一緒に育ってきたワンちゃん死んでしまって、ある朝目を覚ますとエルフィーが死んでいた。夜の間に死んだんだ、僕たちはエルフィーを庭に埋めた。みんな泣いて肩を抱き合った。お兄さんとか、ね、お父さんもいるわけですね、兄さんや妹もエルフィーが好きだった。でも好きって言ってやらなかった。僕だって悲しくてたまらなかったけど、いくらか気持ちが楽だった。だって毎晩エルフィーにずっと大好きだよって言ってやっていたからね、ですね。あなたを愛してるよというね、ことを、愛するということを具体的な形で表現して日々を歩んでいたので、愛する対象がこの世を去った時に悲しくないわけじゃないんだけれども、愛するということを表現してこなかった場合と比べるとはるかに慰めがあるんだよという、ね、そういう真実がここに描かれていると思うんですね。愛しきったという、ね、慰めですよ。で、この短い人生、やがて死で終わる人生をどういうふうに充実させたものにするかというと、それは、お金持ちになることでもなく、大成功することでもなく、権力を得ることでもなく、たくさんの人に愛されることでもなく、そうではなくて、いかに愛したかっていうね、この短い人生でいかに愛したかが問題なんだよと。で、まあ、この物語では愛する対象の方が死んでいくんだけれども、逆のパターンでもその心理はあって、自分が先立つ場合でもやっぱり同じことが言えて、死によって、ね、この人生終わる、あるいは誰かとの別れがあるときに、その相手に愛を示してきたかということが、問題なのだということだと思います。聖書では私たちは神を愛し人を愛する、人生を歩みなさいと、神を愛し人を愛する人生を歩みなさいと、その表現の仕方はどういうふうにして神を愛し人を愛するということを表現して歩むのかということは、それは人によって違うと思いますので、それぞれに自分自身の形を模索したらよろしいかと思いますけれども、自分はそれを表現して生きた、神への愛と人への愛を表現して生きたと言える、そういう人生を送って、この世を去っていくならば、それは本当に、尊い、どんなに短かろうと長かろうとね、長さに関わらず素晴らしい人生になると思います。人生は短い、どのように生きるか、そのことを考えたい。そしてやがて死ぬのだ、やがて、神と会うのだ、そして私たちは救われて天国に行けるのだということを覚えて歩んでいくときに、毎日が、尊い、充実したものになっていくと思います。さて最後に、先ほど神の命令を守れって、ソロモンが言ってましたが、じゃあ神の命令は守る、じゃあ神の命令とは何かというと、第1ヨハネ新約聖書にね、そのことを凝縮している言葉があります。それを最後に読んでね、 終わりますけども、あ、すいません、ここ、ね、さっきの本ですけど、はい、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。これが神の命令なのですよと聖書は言っているのであります。お祈りします。愛する天のお父様、本当に、一息で過ぎてしまうようなこの人生、たとえ100歳以上生きようとも、それは永遠の命と比べると、私たちがやがて行く場所に比べると本当に一瞬のように過ぎ去ってしまう儚い、この人生でありますけれども、しかしながらあなたと一緒に歩むときに、その人生は豊かに祝福され、そして永遠に価値を持つものに変わっていく、そういう充実した人生に、豊かな人生に神の手によってしていただけるのだと思います。どうぞ私たちが不必要にこの世に執着しすぎることなく、それでいて毎日一日一日を感謝して、神と人を愛して生きることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。